イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中ということで、今回もアツ一人でお届けいたします。アツエリ珍道中でございますが、今日は本当にいいお天気で、大きな川が流れていて素敵な、景色が目の前に広がっております。この町はですね、紀宝町でございます。ということで、紀宝町の案内人の方をご紹介しましょう。お願いします。
こんにちは、私は紀宝町で地域おこし協力隊を行っております、手塚花と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、手塚さん、すごい綺麗なね、はい、景色が今目の前にあるんですけれども、はいはい、こちらは何の川になるんですか？
こちら世界で唯一の川の世界遺産として認められている熊野川となっております。
はい、ね、はい、もう色がエメラルドグリーンというか、非常に綺麗な色してますね。
この川も日によって色が変わって、緑が濃かったり青が濃かったり、はい、毎日見ても飽きない綺麗な川なんです、
ね、はい、世界遺産ですか。
今日はこの世界遺産熊野川を、うん、昔ながらの川舟で優雅に川下り体験をさせてくださる、うんうん、熊野川体感塾というところの塾長さん、うん、谷上義和さんにお会いいただこうかと思っておりますが、うん、
はいはい、あちらに看板がありますけれども、ちょっと変わった形の船ですね。
そうなんですね、三、うん、段歩って言って、あの1段2段3段分の帆を張って風の力で進む船なんですけれども、はい、船も作られて、うん、船頭さんも行っている塾長さん、面白い方なのでお会いいただきたいかと思いますが、
すごいですね、はい、まあ、一旦木綿が3つ帆になってるみたいなイメージですよね。
そうですね、一旦木綿が3人縦に並んでる感じです ね、
ね、そういったイメージの帆が並んでいる船ということなんですが、
はい、エンジンが今ついてるんですけど、はい、あのエンジンの力なく進む、
なるほど、
本当に優雅な自然だけの音を感じれるいい船なので、詳しいお話を塾長さんにお聞きいただきたいなと思っております。
はい、なるほど、じゃあ早速行ってみましょうか。
はい、
お願いします。
はい、
こんにちは、お邪魔します。
いらっしゃい。
熊野川体感塾の塾長さんですね。こんにちは。
はい、こんにちは、谷上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、谷上さん、先ほども三段墓っていう船のお話を手塚さんからお聞きしたんですけれども、はい、ちょっとじゃあまずは熊野川についてもいろいろとお話をお聞かせいただけますか。
はい、熊野というところはね、神様の宿る地、あるいは神秘の熊野ってね、よく表現されるんですけども、ね、はい、すぐ川向こうにね、神倉神社というのがあるんですけども、はい、そこにあの熊野の神様がね降臨されたと言われてる、まあそういう土地なんですよね。はい、いにしえからね、はい、その上皇たちに非常に愛されたというか親しまれた土地柄なんですよね。私も会ったことはありませんけれども、名前はよく聞きますね。あの白川上皇とか後白河上皇だったり ね、はい、ね、織田上皇だったり、はい、まあ、いろんな上皇たちを訪れてるんですけどね。
う
ん、
でもその頃って今みたいなね高速道路もないですし、割と来るには時間かかりますよね。
全くその通りで ね、はい、一番最初にね、その訪れたのが、うん、まあ、織田上皇という人なんですけどね、はい、まあ、これが延喜7年って言いますからね、ですから1000年ほど前の遡ってしまうわけですね。
でもそれだけ交通の便がなくても来たい場所だったっていうことですね。
そうですね、あの上流にあります本宮大社、はい、そしてその下流にあります早玉大社、
はい、
この間をね、うん、あの川舟を使ったと言われてますね。上皇たちね、船に乗って参詣をされたという。
移動手段が船だったってことですか。
そうですね、はい、まあ、彼らが一人来ますとね、付き人だけでだいたい1000人ぐらいいたようです。
大所帯
大所帯ですね。少ない時でも 4,500 人はいたようですね。
船もたくさん必要ですね。
いやいや、あの船はね、うん、4,5 杯そのぐらいですからね、上皇と、うん、もう本当に近しい人たちだけが船に乗って、あとは丘を歩かれたというね、はい、
結構大変じゃないですか、その山の中を移動するわけですよね。
そうです、
じゃあもう家来の人たちはもうまた行くって言ってるよって、結構大変なのですよね。
実のところ、
ね、さあ、そして先ほど三段墓っていう船のお話オープニングで聞かせていただいたんですが、
そうですね、
それはまた その当時のものではない。
そうですね、もう少しこちらということになりますね、うん、もう江戸時代ぐらいになってくると思いますね、はい、まあ、平安の時代にはまあこういうものはちょっとなかったと思いますね、まあ、近年になってからはですね、あの熊野川の風物詩としてね、はい、この三段墓でもう一つがこのいかだ、これがね昭和の30年代ぐらいまで見ることができましたね。
川を利用して移動手段として使われた。
移動手段じゃなくってね、物資の輸送に船を使ったんですね。
なるほど、はい、今そのもう使われなくなった三段墓っていうのを観光としてこちらで体験して乗れるっていうことなんですね。
そうです、そうです。10年前にね、あの復活させたんですけどね、まあ地域の仲間たちとね、ですから40年ぐらい途絶えてましたかね。私なんかあの若い時分にこれ実際使ってましたからね、川でね。
そうですか、
結構絵になるじゃないですか。
この絶壁の前を川が青々としていて、
風を受けてね、あの上流に進んでるところなんですよ ね、
う
ん、
ね、そこにこう帆を立てた船がね浮かんでるってすごく絵になりますね。
そうですね、あの、うん、メディアの反応も非常によろしいですよ
そうでしょうね、うん、なんか予約とかがいるんですか、これに乗りたい場合は。
そうですね、はい、うちはまあ完全予約ですけれども、はい、あの電話をいただければ、はい、あの予約できますのでね。
何人以上とかありますか。
お二人以上だったら、はい、お受けしてますので。
なるほど、でもいいですね、世界遺産をこうやって昔ながらの形で優雅にこう体感できるってい
ただけるというのは ね、
ね、大変贅沢ですよね。
ねえ、贅沢な体験ですよね。じゃあこの熊野川体感塾では、まあ、三段墓に乗ること以外にもなんか他にもなんかできることってあるんですか。
そうですね、まあ、ここでねいろいろまあ夜勤なんかも使ってましてね。
夜勤、はい、今日ちょっとその体験とさせてい
ただきますか、はい、
いいですか。あ、じゃあちょっとお願いします、はい、熊野川体感塾の工房の方に、今お邪魔しておりますが、
ここでねあの船を作ってるんです。船だったりね、貝だったり、まあ、船に関するいろんな用語はここで作ってます、はい、
さっきの見せてもらってた写真の船って、はい、全部谷上さんが作ってるんですか。
そうです、もう全部私が作ってるんです
ここでまさにあの船が出来上がってるんですね。で今後ろにも、まあ、貝、いわゆるオールと言われるものなんですけど、
そうですね、はい、これはね、あの早玉大社のね、あの例大祭御船祭り、いわゆる早船競争でね、はい、使ってる貝なんですよ。
あの作られる前の状態と綺麗にもう完成しているものと今2本ありますが、
まずあの材料なんですけどね、はい、これはねシイの木なんです。
これシイの木の理由っていうのはあるんですか、
ね、これはねやはりお祭りごとということがまず一つありますね、はい、あとまあ重量とかしなり具合とか使い勝手がいいというのもあるんですよね、
お祭りごとにはシイの木がよく使われる
っていう。そうですね、昔からね、あのお祭りの時にはね、あのシイの木の枝をね、家の前にたくさん立てましたね昔はね、はい、
これでも削り出して作るの結構大変ですよね。
そうですね、あの、うん、長さがね190センチぐらいですね、平均するとね。
それを何本作るんですか。
そうですね、100本から120本ぐらい毎年ね、
は
い、
毎年。
そうですね、
はい、そうか、神事だから毎年新しくしなきゃいけないですね。
そうです、はい、
これお一人で作られてるんですか。
そうですね、大体そうですね。
なんか作り方ってあったんですか、
も
とも
と。いや、もうないですね、何も図面もなくってね、私が作らせてもらったんですけど。
もう設計の段階から谷上さんがやられたんですか。
そうです、そうです、はい、
いやすごいですね船大工さんってことなんですね。
あ、そうですね、一応船大工と言われてますけどもね、はい、遠いところでは千葉県とかね、あるいは熱田神宮なんかも船は収めてますよ。
あ、作られてるんですか。
はい、
この
作る人がもういなくってね、なかなか。
あ、そうか、作る人が。そうですね、
そうですね、三重県でも私だけみたいです今はもう。
そうなんですか、はい、もうここでしかじゃあその作ってるところも見れられないってことですね。
そうですね、
はい、その工房で今から夜勤体験をさせていただくと。
あ、そうですよね、はい、やってみますかね。
はい、お願いします。いや、今バーナーの音が工房の中に響いておりますが、まずはこの鉄の型。
あ、これはね三段墓のねイラストですけどね、は
い、イラスト、三段墓のイラストが書いてある型に今バーナーの火を当ててます ね、
そうですね、要するに焼印なんです ね、
ですよね、はい、絵馬のような形をした板が出てきましたが、そちらに先ほど 熱く熱く熱した型を押し付けるとすごい煙が出ますね。何秒間ぐらい当てるんですか？
この温度によりますけども、まあ、数秒ですかね。
やりすぎると真っ黒になっちゃった
り、なります、なります。燃えてきますよ。
燃えてきます、はい、そうですか。じゃあちょっと慎重にいいですか、体験させてもらっても。だいたい3秒間ぐらいかな。これをちょっと押し当てる。1、2、3、よっ、おー、いい感じじゃないですか。ちょっと才能あるんじゃない。ちなみにこの木は何の木ですか？
これはヒノキですね。
これはヒノキ、いい匂いしてますね。
は
い、
あ、そうですね。ヒノキは匂いはいいですね。ね、は
い、これすごいいい記念になりますよね。
そうですよね。好きなところに寄せるんで、デザインも自分次第ということで。
そうですよね。
結構外国人の方に受けが良くて、なかなか日本人じゃない発想のレイアウトで押されて帰ったり、見ててこちらが驚くような。
そうですか。いや、すごい。だから三段棒を実際に乗られた方もいい記念になりますもん ね。
前もって申し付けていただければ、うんうん、多分用意してくださると思うので。
本当ですか、はい、じゃあこちらも予約が必要なんですよね。
あ、そうですね、もう前もって言ってもらった方がよろしいです ね。
準備いろいろね、はい、バナーも準備してもらわなきゃいけないので。あ、ぜひ皆さん三段も乗っていただくのもそうですけれども、こういった焼き印の体験もできますので、ね、お土産としても喜ばれるんじゃないかと思います ね。ということで今日いろいろ体験させていただいてありがとうございました。いえいえ、
こちらこそありがとうございました。お疲れさんでした。4モールベイはプレゼンツ、
アスとエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方にお越しいただきました。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢と言います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ早速ですけれども、へへへじゃないよ。では今週末公開の映画教えてください、はい、
明日公開の作品が2作品ございます、はい、邦画と洋画なんですが、はい、どっちが先に聞きたいですか？
まあ邦画からいきましょうか。
じゃあ邦画から、はい、3度目の殺人、9月9日土曜日、明日公開となります。主演、うん、福山雅治さんですね。
そうですね。
そして役所広司さん、お、はい、で出演で広瀬すずさん、満島真之介さん、橋爪功さん、お、斉藤由紀さん、お、他となっております。
豪華ですね。
豪華なんですよ。監督も是枝監督ということで、はい、
そして父になるの監督ですね、
福山雅治さんね。
でもなんかタイトルが3度目の殺人ってなんかちょっと怖い感じです ね。
サスペンスって感じですよね。2度目の殺人容疑で捕まって起訴された男の人を弁護することになった福山雅治演じる弁護士が、はい、犯人と役所広司さんですね、と対峙する中で、得体の知れない犯人の闇に飲み込まれていくという心理サスペンスなんですけども、この殺人事件というのが重きを置いているのではなくて、なぜその事件を起こしてしまったのかというところに焦点を当てています。その
背景っていうことね。
そうですね、まあ、殺人といってもただの本当に猟奇的な殺人なのか、こう誰かのためを思った殺人なのか、被害者の家族とかも出てくるんだけど、ただ憎んでるというわけではなさそうで、でこういうことも二転三転してくるんですね、犯人の証言なんかも、本当は弁護士って真実は必要なくて、その自分が受け持ったその人を弁護するのが仕事なので、その人が善だろうが悪だろうが弁護すればいいわけなんです。
ですね。
でも今回の事件に限っては真実が知りたくなってしまうという。
なるほど。
この是枝さんの作品ってなんかこう深い、
そうですね、
ではないですか、そのそして父になるとかでも、もう答えがないような、どっちになっても不幸にも幸せにもなるんじゃないのって思えるような作品なので、今回もただ犯人が3回殺人事件を起こしたんだよっていうのではなくて、人を裁くっていうことの意味っていうのも考えさせられるという難しい、ちょっと難しい作品ですね。
そうですね、ちょっと大人向けな。
そうなんです、9月なんで ね。
そうですね、
はい、もう大人の方向けに見ていただきたい作品となっております、
はい、ちょっと見応えのある作品ですね、
はい、
3度目の殺人、こちらは9月9日明日より公開です、は
い、
そして洋画ですね。
はい、洋画です、
はい、
ダンケルク、こちらも9月9日の土曜日公開、明日ですね、
はい、
実話に基づいた、結構こうシリアスな映画ですね、で2008年公開のダークナイトとか、はい、2010年のインセプション、結構変わった映像を見せてくれた、クリストファー・ノーランさん の監督作品の最新作となってまして、いつもクリストファー・ノーランといえば、うん、こう SF チックなというか、うん、なんて言うんですかね、 CG は使わないんだけども、うん、なんか不思議な映像を持ってくる監督っていうんですか、世界観がすごく入り組んでて、うんうん、わこの世界観変わってるよねっていうところを描いてくるような作品だったんですけども、はい、今回は実話を元にした作品なので、うんうん、どんな風に映像で見せてくるのかなっていうのも楽しみなとこなんですけども、1940年の第二次世界大戦中に、はい、ダンケルクっていう港町に、うん、ドイツ軍に追い詰められてしまったフランスとイギリスの連合軍の兵士40万人を救出するために兵士と一般人が力を合わせて命がけの戦いに挑むという本当にあったお話の映画化なんですね。
そう、迫力ありますよね、このチラシを見てるだけでも。
でも CG はね、なるべく使わないという撮り方をするクリストファー・ノーラン監督なので、実話でどのぐらい実力が出せるのかなっていうところを見てやってください。
なんでそんな上からやる
誰一視聴者
なるほどね、今までとはちょっとそういう意味では視点が変わってくるところがありますよ ね。
それでもこううまく見せれるのかな、楽しみですよね。
はい、ということでダンケルクは9月9日明日公開になります。
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。ということで以上109シネマズ名和の伊沢さんでした、はい、ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオをお届けしています、うん、はい、私が引き続き、うん、アツエリ珍道中にいないというね。
そうですね、
はい、
今回は紀宝町に行ってきまして。
あ、そうなんですね、はい、なんか南の方いろいろありがとうございます。
いえいえいえ、
楽しそうだな。
そう、楽しいんですよ。
そうだよね、南っていっぱいスポットあるもんね。
そう、なんか行くたびに新しい発見もあったりとか、
ね、
そう、新商品が開発されてたりとか、
ね、うん、面白いんですよね。面白い本当に、
ね、
皆さん行ってみてください。
もう拗ねてるじゃん
なんか最近行けなくて ね、すいません。はい、さて、はい、それではこれは聞いていただいている皆さんに参加していただく企画です。
はい、
今週も第2金曜日ということで、うん、月始めになりますので、はい、プレゼントがあります、はい、まずはプレゼントは
109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
このプレゼントが欲しいよという方はメールでご応募ください、うん、メールにお名前、住所、電話番号、そして今から私たちが出すお題に答えていただいて送ってくださいね、うん、はい、ではお題はアツエリ一本グランプリ。
ドビン蒸しを注文したらドビーンと驚くものが一体何が。
アツさんどうしたんですかこんなレベルでいいんですか
これエリカさんが決めたの人に言わしといて
人のせいですか
ドビーンだよ
いいやん、ドビーンでドビーンと驚くものが入ってた、
ね、
それだけのために今回のお題を作ったので、まあ、皆さんもそれぐらいの適当な感じで
そうね、ゆるく、ね、考えていただきたい、
まあ、通常ドビン蒸しっていうと、うん、イメージするのは松茸、
そうですね、
が入ってる、あの湯飲みみたいなやつに入ってる
ね。そうね秋の味覚ですよね。
しっかり出汁に使ってて美味しいよ ね、あれ考えた人天才ですよ ね。さあ、そんなドビン蒸しなんですが、うん、何が入っていたのかっていうね。
ドビンって驚くんだからさもうそれは相当なものが入ってたでしょ。
もうこの後例えを言おうかと思ったんですけど、ちょっとハードルが高すぎて。
なんで何例えは何。
ドビーンだもんね。
ドビーンだよ。
いや、もう一個ドビーン虫が入ってたとかさ
それドビーンだよね。
マトリョーシカみたいな。
そうだ、ドビーンみたいな
ドビーン
ちょっとクエスチョンマークがつくみたいなね
ドビーンみたいなとかね、まあ、その程度で結構です。
そ
うそう
その程度
で、はい、ぜひあのくだらない感じでお願いします、
はい、お待ちしております、
はい、このプレゼントの締め切りが、
はい、9月の11日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
そしてメールアドレスですがこちらになります。
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、今ので分かんなかったよっていう方がもしいらっしゃいましたら、
う
ん、
いっぱいいると思う
ですよね、
ですよね、
イオンモール明和のホームページに、うん、アツとエリカとみんなのラジオのバナーがありますので、はい、そちらをクリックしていただいて、うん、ホームページを出してください。そうですね、はい、そうするとかなり大きい文字で、うん、メールアドレスが書いてあります。そして、まあ、ついでにですね、うん、その厚襟のバナーのところに YouTube のダイジェスト映像も貼り付けがされています。ぜひ、私たち厚襟珍道中として行った場所の映像もそこで確認してくださいね。はい、で長尺バージョンはまた別にアップされていますので、うん、厚襟で検索して、
うん、そうですね、
はい、YouTube で確認してください。はい、続いて次回公開録音です。
はい、次回はですね11月5日日曜日でございます。
飛びますね
まあ2ヶ月先ですけども、
すごいね、まあ、この日はですね、うん、イオンモール明和がリニューアルして、うん、の記念祭ということで、
そうですね、
周年祭になります。スペシャルゲストに
カモン達夫さんにお越しいただきます。
おっと、あ、今年もお越しいただく。
そうなんですよ、
なんか最近レギュラー化してますね。
そうですね、毎年1回みたいな
あっさん大丈夫？先輩に乗っ取られるよ。そう、この番組
先輩も緊張するんですけどね。でも、まあ、前回もすごい盛り上がったんで、うん、今回もちょっと楽しみにしてます。
前回は去年の9月にお越しいただいたと思うんですが、はい、 そうでしたね、その頃私はいませんでしたので、
そうそう、
遠くから見守ってましたので、今回は、はい、参戦しますので、皆さんよろしくお願いします。はい、では今週はそろそろお別れです。はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ。